練馬区議会発行練馬区議会だより令和3年4月第220号声の区議会だより第169号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりはカセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。テープの表側です。1番令和3年第1回定例会の概要、2番一般質問の用紙、この途中まで。裏側に回りまして、表側より引き続き2番一般質問の用紙、3番議決した議案、4番令和3年度予算に対する各会派の意見表明討論、5番定例会の開催予定、以上の順にお伝えします。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っていますのでご利用ください。またこの区議会だよりの内容に関するお問い合わせは電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは令和3年第1回定例会の概要をお伝えします。令和3年度予算を可決。一般会計予算2825億7773万円。令和2年度一般会計補正予算、練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例などを可決。令和3年第1回定例会は2月4日から3月12日までの37日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から令和3年度当初予算案、子育てサポートの充実、高齢者みんな健康プロジェクトの推進、医療環境の整備、災害に強いまちづくり、協働の推進、区政改革、新型コロナウイルス感染拡大の防止と医療提供体制の充実などについての所信表明があり、これを受けて12人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から令和3年度練馬区一般会計予算、令和2年度練馬区一般会計補正予算、練馬区介護保険条例の一部を改正する条例、練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例など38議案が、議員から練馬区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例など2議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。以上、令和3年第1回定例会の概要をお伝えしました。
一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は2月5日、8日、9日の3日間、12人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお、通常、質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えしていますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、密閉空間での人との接触を避けるため、今回は一人のアナウンサーでお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、ワクチン接種、練馬区モデルの確実な実行を、練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問です。区長の基本的な考えについて、質問、民主主義のあり方と今の大きな変化をどのように受け止めているのか。回答、我々人類には民主主義を守り育てていくしか歴史の選択肢はないと確信しています。区の形について、予算、財政、少子化、質問、不透明さが増す環境下で、来年度予算編成にあたり留意した点と意欲は、回答、事業などを見直し、歳出を削減しました。社会資本を形成する事業には、基金と記載を可能な限り活用し、財源を確保しました。質問、区有施設の有効活用について、現在の検討状況は、回答、周辺施設との統合再編を含めて検討し、改修などの計画を定めるなどです。質問、少子化の課題についてどう捉えているのか。回答、出生数などの推移を注視し、支援の充実に取り組みます。 教育について、質問、35人学級について教育委員会の評価は、回答、普通教室の確保が課題です。質問、令和7年度までの間の教室の確保に向けた対応は、回答、パソコン教室の転用など利用方法を見直すなどです。質問、教員の増員について国や東京都への働きかけは、回答、着実な確保を東京都に働きかけます。研修の充実などで質の確保に取り組みます。新型コロナ対策について、質問、ワクチン接種に対する区長の思いは、回答、コロナ禍の克服に向けて、早くて近くて安心な接種の実現を目指します。質問、現在の感染者数の状況について、練馬区の分析は、また保健所の状況は、回答、新規感染者数は依然として高い水準です。職員を増員し、業務増に対応しています。質問、練馬区におけるインフルエンザの罹患者数は、また手足口病やヘルパンギーナの状況は、回答、流行は見られません。質問、生活困窮者への支援拡充の具体的内容は、回答、生活サポートセンターの相談支援員や就労サポーターを増員するなどです。質問、感染症の広がりの中で検討している接客業の方々にも応援と感謝の意を。回答、区報で敬意を表し、深く感謝したところです。災害対策について、質問、地域に潜む災害リスクに関する冊子のさらなる周知に取り組むべき。所見は、回答、一人一人に応じた対策が選択できる質問形式のパンフレットを新たに作成するなどです。介護保険制度について、質問、第8期介護保険事業計画において、介護給付費の推計をどのように行い、介護保険料の上昇抑制をどのように図ったのか、特に介護保険給付準備基金をどのように活用していくのか。回答、令和5年度には給付費がおよそ605億円になると想定しています。基金を24億円活用し、1人当たり月額400円の軽減を図ります。質問、介護予防の取り組みについて実効性のある体制を整え、今後の介護保険制度の安定的な運営を。所見は、回答、練馬区が保有するデータを活用して、課題を抱えた高齢者を抽出し支援する高齢者みんな健康プロジェクトに着手します。総合的な取り組みを全国に先駆けて開始するなどです。練馬区議会自由民主党藤井隆の質問でした。次は新型コロナワクチン接種の万全な体制を、練馬区議会公明党吉田由里子の質問です。区長の基本姿勢について。質問、パルスオキシメーターの貸与拡充を。回答、必要な方に届けられるよう努めます。質問、非接触型自動計測式体温計の活用を。回答、来年度およそ180施設に導入します。利用者に運用方法などを周知します。質問、核兵器禁止条約が発効、安心して暮らせる社会の構築を。回答、引き続き平和推進に向け取り組みます。新年度予算について、質問、新年度予算に対する基本的考えは。回答、必要な施策は時期を逸することなく最優先で実行します。質問、区報などで予算の説明を、財政白書の作成を。回答、予算のポイントなどを周知します。財政パンフレットなどを活用し周知します。質問、基金と記載の積極的活用を。回答、適切に活用するなどです。新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保について。質問、これまでの取り組み、課題、今後のスケジュールは。回答、昨年11月から医師会と検討してきました。4月からおよそ6週間で高齢者の接種完了を目指します。質問、接種に関する情報提供と区報特別号の発行を。回答、様々な広報媒体を活用し情報提供に努めます。質問、電話やファクス、AI などを活用した相談体制を。回答、チャットボットの活用など相談体制を充実します。質問、円滑な接種に必要なスタッフの確保を。集団接種会場の万全な体制の構築を。回答、案内や誘導を行うスタッフの配置や相談コーナーを設け、予診時などに滞留しないよう対応します。様々な課題を解消し、準備を進めます。 災害時の情報施策について、質問、練馬情報メールなどで避難所の開設、混雑状況の配信を、回答、今年の出水期から周知します。質問、地域集会所に Wi-Fi 環境を、回答、優先的に開設する7カ所の避難所への整備を進めます。質問、ICT を活用し、医療機関などとの情報共有を、回答、今後研究します。コロナ禍における高齢者施策について、質問、緊急事態宣言の解除後、高齢者が安心して集える場所の提供を、回答、街角ケアカフェを来年度30カ所に拡充します。質問、高齢者在宅生活安心事業は、遠方の家族と警備員が連携できる体制を、回答、緊急通報システムを活用し、家族などからの連絡に応じて安否確認できる体制づくりを検討します。介護と医療の連携について、質問、区西部にも介護医療院整備を、回答、受給の動向を注視します。質問、介護福祉士の確保を、回答、養成施設と連携し取り組みを検討します。質問、訪問診療体制の構築を、回答、医師会と検討を進めます。子育て支援について、質問、出産育児一時金の増額を国に要望を、回答、国の検討状況を注視します。質問、不妊治療や不育症検査費の助成制度の充実について周知を、回答、相談に丁寧に対応し、積極的に周知します。質問、多胎児の成長記録手帳の導入を、電子母子手帳アプリで情報提供を。回答、乳幼児健診などで子育てに関する情報を提供しています。来年度導入するアプリで多胎児家庭向けの情報発信の充実を検討します。練馬区議会公明党吉田由里子の質問でした。続いて、区民の命と健康を守る施策推進を最優先に、練馬区議会自由民主党柏崎剛の質問です。経済対策について、質問、練馬区内の経済についての認識は、回答、新型コロナの影響は今後長期化が見込まれます。引き続き、国や東京都と連携し、現場の実態に即した支援に全力で取り組みます。質問、借り換えを含む新たな特別貸付の実施を、回答、事業者が計画的に返済できるよう、融資枠を拡大した借り換え特別貸付を5月から開始します。質問、来年度のプレミアム付き商品券事業の概要は、回答、今年度の実績を踏まえ、商店街連合会と協議します。収納対策について、質問、住民税の徴収を強化し、歳入を確保することが喫緊の課題、具体的な収納対策は、回答、携帯電話のショートメールや自動音声システムを活用し、滞納者に自主的な納付を呼びかけるなどです。質問、国民健康保険料の収納対策は重要。今後の対策は、回答、保険料をスマートフォンで納付できる電子マネーの種類を拡大します。インターネットで口座振替の申し込みができるサービスを導入します。質問、貸付金などの私債権が時効により放棄されていることについて、練馬区の考えは、回答、適切な債権管理に努めます。ふるさと納税について、質問、ふるさと納税を受けた地方団体は、地方交付税が減少することなく、納税受け入れ額全体が収入増となることから、ふるさと納税の本市から逸脱した過度の寄付金獲得競争に陥ったと考えられる。本来望ましい状況ではないと考えるが、いかがか。回答、引き続き、東京都や他区と連携しながら、制度の適正化に向けて取り組みます。質問、練馬区の財政状況に対する理解と財源への協力を促す周知が必要。所見は、回答、区財政の現状や将来の見通しを示す財政パンフレットなどを活用し周知します。元気高齢者対策について、質問、持続可能な財政運営を堅持するため、これまでの支えられる高齢者から元気高齢者へと発想を転換した施策に取り組むことが必要。所見は、回答、シニアセカンドキャリア応援事業を実施します。シルバー人材センターと連携した就労支援活動で講師を地域に派遣する教室事業など取り組みを強化します。 地下鉄大江戸線延伸について、質問、実現に向けた練馬区の意気込みは、回答、今後の練馬区の発展に不可欠であり、必ず実現しなければなりません。質問、導入空間となる補助230号線の整備は必須。交通開放に向けた事業の進捗状況は、回答、土師田通りから別荘橋通りまでの区間は、車道と歩道の工事を進めており、交通開放に向けて調整しているなどです。質問、地域のさらなる機運向揚のために、近郊の広大な大泉町新駅予定地の外環道路、二掛け部分の活用や、将来の町のイメージが湧くような周知を工夫し、効果のある取り組みを進めるべき、所見は。回答、多様な形で多くの方に促進活動に参加してもらえるよう、区民からも寄付を募り、それを活用した新たな取り組みを検討します。練馬区議会自由民主党、柏崎剛の質問でした。代わって、デジタル化の推進で区民の利便性を図れ、練馬区議会公明党、小川浩二の質問です。デジタル化について、質問、デジタル化の区民からの評価は、回答、便利で助かるなどです。質問、マイナンバーカードの普及促進を、回答、交付ブースを増設するなどです。質問、区民共同の推進を、回答、利用方法がわからない方への支援を検討します。質問、LINE 公式アカウントで情報提供を、回答、情報発信を充実します。避難拠点の感染症対策について、質問、スペース確保について学校との早期協議を、回答、教室などの利用方法を拠点会議で検討しています。質問、既存マニュアルとコロナ対策版の統一を、回答、改定し各拠点に配布するなどです。質問、災害弱者の安否確認対策を、回答、ドア越しで確認するなどです。質問、備蓄倉庫の拡大を、回答、学校改築時に拡張するなどです。質問、在宅避難の周知徹底を、回答、訓練などを通じ周知します。中小企業、商店街の支援について、質問、貸付制度の拡充を、回答、借り換え特別貸付を5月に開始します。質問、中小企業からの相談に丁寧に対応を、回答、専門家による相談を実施しているなどです。質問、経営転換や事業再編の支援策の周知を、回答、経済団体などを通じ広く周知するなどです。質問、プレミアム付き商品券の利用拡大を、回答、今年度の実績を踏まえ、商店街連合会と協議します。障害者施策について、質問、障害理解を深める取り組みの強化を、回答、障害者団体などと連携し、取り組みを工夫するなどです。質問、遠隔手話通訳サービスの導入を、回答、時期計画に位置づけるなどです。質問、就労支援について、雇用主などへ情報提供を、回答、セミナーをオンラインで開催しました。質問、兄弟児への支援を、回答、悩みなどを気軽に相談できる体制を検討します。オーラルフレイルについて、質問、フレイル予防で介護や医療と連携を。なお、オーラルフレイルとは、噛んだり飲み込んだり、話したりするための口腔機能の低下が心身の機能低下につながるという考え方のこと。回答、高齢者みんな健康プロジェクトに着手します。関係機関などと連携した総合的な取り組みを全国に先駆けて開始します。質問、オーラルフレイルについての認識は、回答、放置すると将来の介護リスクが高まるなどです。質問、ハンドブックの作成を、回答、啓発パンフレットを作成するなどです。質問、予防が必要な高齢者への対策を、回答、お口すっきり体操講習会への参加を促すなどです。質問、高齢者施設などでの対策を、回答、職員向け講習会を実施しています。認知症施策について、質問、コロナ禍における取り組みは、回答、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置するなどです。質問、物忘れ検診の周知を、回答、70歳と75歳全員に受診券を送付するなどです。質問、チームオレンジ活動で本人ミーティングの実施を、回答、順次開催し地域活動につなげるなどです。質問、農業を活かした認知症施策を、 回答、他自治体の取り組みなどを今後研究します。デジタル教科書普及について、質問、導入に向けた方向性は、回答、国の実証事業を通し、成果と課題を検証します。質問、ICT 支援員の体制強化や支援方法は、回答、支援員を倍増します。実践事例集を作成し、ノウハウを共有します。質問、ICT 機器同士の接続や、図書資料の活用を。回答、取り組みを進めます。練馬区議会公明党、小川浩二の質問でした。今度は、基金の積極活用でコロナから区民守れ。日本共産党練馬区議団、島田拓の質問です。予算について、質問、コロナ禍で苦しむ区民のために基金の積極的活用を。回答、今年度は57億円、来年度は143億円を取り崩し、必要な区民サービスを確保したなどです。質問、補助・給付的事業の削減は撤回すべき。回答、必要性・緊急性の観点から全事業を見直しており、撤回の考えはありません。質問、各種保険料の値上げはやめよ。回答、制度維持などのためには適正な保険料が必要などです。コロナ対策について、質問、感染リスクの高い施設や地域での一斉・定期的な検査の実施を。回答、プール方式の実施は考えていません。質問、医療機関を潰さない手立てを。回答、患者の受け入れ実績に応じた支援を継続するなどです。質問、医療従事者や福祉施設職員、薬局薬剤師などへの慰労金の再支給を国に求めよ。回答、練馬区は特殊勤務手当に対する東京都の補助に上乗せを実施しています。質問、東京五輪開催の再検討を国や東京都に求めよ。回答、考えはありません。質問、住宅リフォーム助成の実施を。回答、すでに住宅修築資金の融資斡旋を実施しているなどです。質問、持続化給付金などの再支給や消費税減税を国に求めよ。回答、考えはありません。高齢者計画について、質問、介護報酬の抜本的な引き上げを国に求めよ。回答、考えはありません。質問、介護事業所への財政支援を。回答、制度を設計した国が行うよう、国や東京都に要望しています。質問、介護職員への特別給付金の継続的支給を。回答、感染状況などを勘案し、適切に対応します。質問、低所得者の介護保険料の軽減を。回答、非課税世帯への公費負担による軽減を継続するなどです。質問、特養ホームの整備目標を引き上げ、東京都に整備費補助減額の中止を求めよ。回答、引き上げる考えはありません。東京都の補助金予算は対象件数などに応じ増減するものです。障害者計画について、質問、自立支援給付費の拡充を国に求めよ。回答、現時点で報酬体系の見直しを求める考えはありません。質問、練馬区の公的支援の強化を計画に位置づけよ。回答、さらなる補助の考えはありません。人権について、質問、選択的夫婦別姓を導入しない根拠はない。制度改正を国に求めよ。回答、国で議論がされてきたが、根強い反対意見もあります。練馬区議会に提出された陳情の審議状況を見守るなどです。質問、同性パートナーシップ条例を制定せよ。回答、第5次男女共同参画計画で総合的な施策研究を行うこととしたなどです。地球温暖化対策について、質問、再生可能エネルギーなどの設備設置補助予算の拡充を。回答、省エネ性能が低い既存住宅に重点を置いて補助するなどです。外環道工事について、質問、道路陥没などの調査の中間報告についての評価は。回答、専門的見地から検討を行いまとめられたものです。質問、大震度法の保障の枠組みの再検討を国に求めよ。回答、必要に応じ国が検討するものと考えます。質問、外環道工事の中止を事業者に求めよ。 回答、考えはありません。日本共産党練馬区議団、島田拓の質問でした。次は、コロナ感染克服と救急・災害時医療の充実を、練馬区議会自由民主党、笠原浩三の質問です。災害対策について、質問、ぬくい・富士見台地区密集事業の取り組みは、回答、四小通りの北側区間で7割、南側区間で2割強の用地を取得したなどです。質問、富士見台3、4丁目、環八南地区、まちづくり計画検討会エリアでの進め方は、回答、来年度地区計画の素案作成を目指します。質問、戸建て住宅の耐震化や老朽家屋、除却への取り組みは、回答、費用助成を来年度から拡充するなどです。都市農業について、質問、特定生産緑地指定に向け、個々の事情に応じた対応策を。回答、個別訪問を重ね、貸借制度活用の提案など、丁寧に対応します。清掃リサイクル事業について、質問、中継施設の拡張による不燃ごみの処理方法と効果は。回答、金属類を選別し、年間1500トンを資源化する見込みなどです。福祉について、質問、一人親家庭の養育費確保へ早期支援を。回答、公正証書の作成費用などの助成を開始するなどです。質問、介護と障害福祉の人材育成、研修センターの一体化に際し、ノウハウの継承と新たな取り組みを。回答、運営協議会を設置し、事業内容の詳細を検討するなどです。質問、介護現場の取り組み支援と負担軽減を。回答、オンライン研修の実施回数を拡大するなどです。地域医療について、質問、在宅療養の環境整備に向けた課題と、医療連携、在宅医療サポートセンターの準備状況は。回答、かかりつけ医を中心に、地域の介護事業者などと連携した仕組みづくりなどが必要です。4月の開設に向け、訪問診療医の紹介方法などを検討しています。質問、順天堂練馬病院の救急医療などの充実と、3次救急医療体制の整備への取り組みは。回答、ICU などを増床するなどです。3次救急医療体制の整備は、現在の敷地などでは困難です。関係機関と協議を進めます。質問、高野台新病院との連携体制構築への取り組みと整備スケジュールは。回答、運営法人で協議しています。令和4年8月の開院を目指し、先月建設工事に着手しました。質問、練馬光が丘病院跡施設の介護分野の提案への評価と移転後の病院との連携は。回答、第8期計画の方向性と合致しています。連携で切れ目のない医療を提供するなどです。教育について、質問、いじめへの対応と解決への考えは、回答、いじめ等対応支援チームを設置するなどです。具体的事例を自分ごととして考え討論する学習などを実施しています。質問、不登校児童生徒実態調査の目的は、回答、実行ある対策とするためです。質問、不登校により夢や希望が閉ざされないような取り組みを。回答、環境づくりを進めます。子育て施策について。質問、全区立保育園に ICT の早期導入を。回答、来年度19委託園で開始し、順次拡大します。直営園は今後検討します。質問、在宅で子育てする家庭への支援の充実を。回答、感染防止対策を図り、練馬子どもカフェを実施するなどです。オリパラについて、質問、子どもたちの素晴らしい思い出となるよう一層努力を。回答、国、東京都などと連携しながら、観戦に向け準備を進めます。練馬区議会自由民主党、笠原浩三の質問でした。続いて、コロナを乗り越え、安心を実感できる練馬区へ、練馬区議会未来会議、石黒達夫の質問です。新型コロナウイルスワクチンについて、質問、新型コロナウイルスワクチン接種体制、練馬区モデルに対する区長の決意は。回答、 コロナ禍の克服に向けて、早くて近くて安心な接種の実現を目指します。質問、ワクチンに対して区民が正しく理解できる情報発信を、回答、区報など様々な広報媒体を活用するなどです。質問、接種に向けた事前訓練の実施を、回答、先行して実施予定の医療従事者の接種で、ワクチンの小分けによる診療所での接種を試行し、検証するなどです。質問、高齢者施設で働く方に対しても同時接種を、回答、柔軟に対応します。予算編成と事業見直しについて。質問、厳しい財政状況の中、中長期的な財源確保策は？回答、施策の優先順位を見極め、記載や基金も可能な限り活用しながら、持続可能な財政運営の堅持に取り組みます。質問、特管の行政運営と財源のあり方に対する課題整理の必要性が高まっている。時期を捉えて東京都に課題提起をすべき所見は？回答、特別区制度の再検討が必要な時期に来ているという考えをより強くしています。質問、聖域なき事業の見直しの聖域をどう考えているのか？回答、補助・給付的事業も含め、すべてを必要性・緊急性の観点から見直し、歳出を削減したなどです。質問、次期アクションプラン策定時にはアウトカム指標の導入を。回答、より効果的な指標の設定を検討します。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金について。質問、本制度が活用されておらず、今後生活困窮につながることが懸念される幅広い周知を。回答、生活相談コールセンターなどで相談に応じています。引き続き関係団体などを通じ広く周知します。質問、濃厚接触者の健康観察期間中の収入減少に対しても本制度が活用できる。周知が必要と考えるが所見は？回答、区ホームページなどを通じ周知します。孤独死について。質問、新型コロナウイルスの影響で福祉サービスなどの支援を受ける機会の減少が懸念される。支援維持への対応は？回答、緊急事態宣言下でも一人暮らし高齢者等訪問支援事業を実施しています。生活状況を聞き取るなどです。質問、退職後に地域のコミュニティに参加しやすい環境などの整備と、65歳以上の雇用推進のための国の助成制度の周知を。回答、街角ケアカフェを来年度30カ所に拡充するなどです。産業経済団体を通じ広く周知するなどです。質問、高齢者などの民間賃貸住宅への入居支援事業の課題は？回答、住まい確保支援事業で情報提供を受けても自身だけでは住まいの確保ができない方を対象に4月から伴走型支援を実施します。質問、若年層の孤独死への対策は？回答、練馬若者サポートステーションに社会とのつながりを支援する居場所を開設したなどです。練馬区議会未来会議石黒達夫の質問でした。代わって、区長は区民の不安、願いに寄り添えているか。市民の声練馬、池尻誠司の質問です。新型コロナ対策について。質問、リスクコミュニケーションのための区長からの積極的なメッセージ発信を。回答、現場の実態に即した優れた政策を立案し、実行することこそが最大のメッセージと確信しているなどです。質問、再度の緊急事態宣言に追い込まれたことをどう考えるのか。回答、医療提供体制の危機的状況などを鑑みたものです。質問、通勤電車や食堂などでの感染リスクは？回答、場所よりも具体的行動が影響するなどです。質問、無症状者の任意の検査や施設職員、利用者の定期一斉検査など、検査体制の見直しを。回答、国などと連携し、必要な対応を行うなどです。質問、自宅療養者への医療は誰の責任で行うのか。回答、解熱剤の処方などは基本的に診断医が行うなどです。質問、診療所や訪問看護事業所などと連携した療養支援の取り組みを。回答、悪化の兆しが見られる場合は速やかに入院してもらうよう対策しているなどです。20年目の介護保険について。質問、 標準的なサービスモデルに基づく区分支給限度額に対する利用割合が5割前後にとどまる理由とその評価は、回答、高齢者基礎調査の結果では、利用中のサービスで間に合っているが最も多い理由です。全体として見た場合、適切と考えます。質問、高額介護サービス費の負担限度額の引き上げによる影響は、回答、第8期事業計画期間中の影響額は、およそ3億6000万円と見込んでいるなどです。都市計画道路見直しについて、質問、新年度予算での見直しは、回答、計画の進捗状況を踏まえ、必要な経費を計上しました。質問、放射35号線、早宮から神奈川、高徳寺や練馬総合運動場など、地域の魅力を生かした回遊性のある歩行者中心の地区内街路として見直しを。回答、地域とともに地域の資源を生かした街づくりの検討を進めます。質問、外環の2のアクションプランのスケジュールは見直さないのか。回答、道路の事業進捗を想定して示しています。質問、前原交差点から新青梅街道間でも東京都の指定基準に従い、用途地域の見直しを行うのか。回答、変更を想定しています。より地域にふさわしい土地利用を促すため、地域と検討します。豊島園跡の公園について、質問、スタジオ施設予定地が公園整備の最後になったのはなぜか。優先整備区域内で30年間も整備を棚上げした事例はあるのか。回答、東京都、練馬区、土地所有者などが相互に連携などして段階的に整備を進めます。棚上げしたものではありません。質問、工事が開始された現時点と今後の整備段階ごとの避難有効面積は。回答、各段階の避難有効面積は東京都が検討し示すべきものと認識しているなどです。質問、豊島園時代の緑肥面積とスタジオ施設計画での緑化面積は。回答、計画での緑化面積はおよそ2万平方メートルです。従前の緑肥面積は把握していません。質問、東京都の整備計画の中間のまとめについては説明会も開催を。回答、参加者の都合に合わせて来場でき、質問や意見を述べやすいオープンハウスを開催するなどです。市民の声練馬、池尻誠二の質問でした。今度は、命と生活を守る政治を。練馬区議会立憲民主党、富田健二の質問です。財政について、質問、厳しい財政状況の中、施策の優先順位をつけ、思い切った取り組みを。回答、聖域なく全事業を見直し、歳出を削減しました。区民の命と健康を守り、生活を支える事業の推進を最優先としました。質問、区民の信頼と協力を得るため、より納得のできる丁寧な説明を。回答、事業ごとに丁寧な周知に努めるなどです。コロナ対策について、質問、ワクチン接種の着実な実施を。回答、一つ一つ課題を解消し準備を進めます。質問、接種の判断を個人で適切に行えるよう、ワクチンの安全性などに関する正確な情報の周知を。回答、様々な広報媒体を活用し、丁寧な情報提供に努めます。コールセンターを立ち上げるなどです。質問、区役所窓口のデジタル化の推進を。回答、非接触、非対面でできる手続きを拡大するなどです。質問、練馬区におけるテレワークの実施状況と今後の方針は。回答、今月から施行を開始しました。課題を検証するなどです。教育について、質問、長期休校による児童生徒への影響と対応は。回答、学力調査や各校へのヒアリングなどを通じ把握に努め、必要に応じ対策を講じます。質問、教育のデジタル化については、科学的な検証を参照し、丁寧に進めるべき、所見は。回答、デジタル教科書の国の実証事業の成果と課題を検証するなどです。質問、教員による児童生徒に対するスクールセクハラの現状と対策は。回答、区立学校からの報告事例はありません。研修の実施や児童生徒の相談体制充実を図るなどです。無縁児について、質問、 保育園や幼稚園に通っていない無園児をどのように把握し、通園につなぐのか。回答、家庭訪問などで把握しています。保護者の意向を踏まえ、必要な書類の準備を一緒に行うなどです。質問、障害のある児童や外国籍児童の受け入れ体制の充実を。回答、家庭状況に応じた支援を行っているなどです。文化芸術施策について。質問、多機技能を中止とした理由は。回答、感染拡大予防やイベント規模などを総合的に勘案しました。質問、文化施策の継続性を保つため、多機技能に関わるワークショップなどの開催を。回答、感染症対策を徹底し、引き続き実施します。質問、アフターコロナの美術館の方向性は。回答、再整備基本構想を策定し、これまでの活動を基盤に、さらに多彩な企画に取り組み、魅力を高めます。質問、図書館を地域の知識基盤として活用を。貸し出しだけではない新しい図書館の検討を。回答、現在検討しています。今後地域の情報拠点としてのあり方を示します。SDGs、持続可能な開発目標について。質問、SDGs の視点に立ち、練馬区の取り組みの整理、点検、改善を。回答、第2次ビジョンを中心に、あらゆる施策を通して取り組んでいます。質問、事業者や地域活動団体と協力して、SDGs の理解・啓発を進めるべき、所見は。回答、自発的な動きと連携し、取り組みを進めるなどです。練馬区議会立憲民主党、富田健二の質問でした。次は、少人数学級制度導入で、教育環境の充実を。練馬区議会公明党、宮崎春夫の質問です。コロナ禍における SDGs への取り組みについて。質問、生活困窮者支援体制の強化を。回答、生活サポートセンターの相談体制を強化するなどです。質問、増加する自殺への対策強化を。回答、自殺予防対策の手引きを作成し、窓口などに配布するなどです。質問、コロナ禍でも着実に SDGs の取り組み推進を。回答、引き続きあらゆる施策を通じ取り組みます。脱炭素社会について。質問、全区立小中学校へ太陽光発電設備と蓄電池設備の両方設置を。回答、現在4校で設置しています。今後もセットでの設置を原則に整備を進めます。質問、区民に対し太陽光発電設備と蓄電設備をセットで補助し、補助率も引き上げを。回答、セットでの導入を補助条件とすることを検討しています。補助率は随時検討します。防災都市の役割について。質問、JA 東京青葉との協定を見直し、内容拡充を。回答、拡充する予定です。質問、災害時協力農地リストの可視化を。回答、練馬区ホームページの活用なども検討します。質問、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進は丁寧に。回答、個別訪問を重ね、必要性や助成制度を丁寧に説明するなどです。ネットトラブル防止対策。質問、区民への情報提供や対策などは。回答、消費者頼りで契約に関する注意点を分かりやすく紹介するなどです。質問、若年者が消費者としての様々な知識を学べるサイトの周知を。回答、区ホームページなどで周知します。質問、区民の正しいネット利用や誹謗中傷被害者救済への体制構築を。回答、引き続き消費者講座などで周知や啓発などをします。
一般質問の用紙をお伝えしている途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。